ラジオメタフィシカ。
こちらはラジオメタフィシカです。この番組は大阪大学文学部哲学思想文化学が制作発信しています。
では須藤先生お待ちいたしました。お願いいたします。
須藤です。どうぞ。まあ、上野さんが先ほどそのミニマリリストスピノザということをちょっと言われてましたけども、まあ、ご本の中にもあるんですけど、中野さんはこう本当にそのミニマリストスピノザというところをすごく生かしてというかな、いきなりもうなんというか本丸にこう本丸にその外堀も何もこう通らないで空から飛んでいったようにすごい確信に、もう上野さんがちょっとビビるくらいいきなり入っていったんですが、まあ、僕の方はもうちょっと素人臭い、立場からですね、ちょっとご本の感想なども含めて、少しお話しして2、3の質問を出させていただきたいと思います。先ほど、まあ、最初に30分ほど上野先生が自分のご本について自己解説なされたんですが、まあ、それをお聞きすると、まあ、なんとか真面目なスピノザ研究者で、これは上野さん自身があるところでそう書いてるんですよ。私は自分を真面目なスピノザ研究者だと思う。
真面目な人は書かない
だそうです。で、先ほどのお話聞いてると確かにそうのように聞こえるんですが、実際にご本を読んだ方々は多分不真面目とは言いませんけども、違う感想もお持ちだろうと思います。違うというのはどういうことかというと、まあ、こう、なんていうか、異様に軽いというか、まあ、なんていうか、
重みがない。
うん、いや、重みがないと言っても、軽い、懸念会というのともちょっと違うんですけどね、まあ、軽みがかっていると言いますか、例えば、その文章にすごく現れていて、こう、まあ、一番最後の方から引くと、こう、かなり大気が薄くなって気が遠くなりそうだとかですね、あるいはそう言ってもなとかですね、前の方には、そら恐ろしい話になってきただとかですね、なんかそういうちょっと合いの手というのかしら、こう意図的にそういうこう世にこうなんていうんですかね、こう、まあ、同じ言葉を繰り返すしかないんですが、軽い感覚をこう植え付けようとしているという感じがするんですね。で、実際こうスピノザという人というのはやっぱりその軽いとは言いませんが、異様であることは間違いないと思うんですね、スピノザの思想という。で、異様というのはどういうことかというと、スピノザを好む人と好まない人が非常にはっきり分かれやすいとでも言いますかね。例えば、まあ、上野さん自身がお書きになっているように、まあ、その現代フランスで言えばアルチュセールとかドゥルーズとか、まあ、イタリア人のアントニオ・ネムリとか、まあ、それなりに有名な哲学者が異様に思い入れをするわけですよね。けども、例えば同じ大哲学者と言ってもいいハイデガーとかデリダとかは、スピノザに言及することは、まあ、ほぼないと言っていい。少なくともまともに取り上げるということはほぼないんですね。で、それは例えばこう分析系の人たちがヘーゲルやハイデガーを打骨のごとく嫌うとかいうのとはちょっとやっぱり話が違うような気がするというか、まあ、例えばデリダなんかは同じユダヤ系なのになぜかしらスピノザはほとんど取り扱わない。つまり 良くも悪くも癖になる哲学者であるというかね。だから癖になる人とだから癖にならない人とか非常にはっきり分かれる、そんなような人と言ってもいいかもしれません。でその辺の感覚をですね、例えば上野さんの言葉から引いてこようと思うと、まあ、僕はそのニーチェ学者でもあるので、ついついニーチェ、上野さんがニーチェに言及しているところについつい目が行くんですが、167ページの第一段落目の一番最後の文章ですね、まあ、ニーチェ好みの善悪の悲願だと、まあ、スピノザもその点はニーチェと共通するというような話があってですね、しかしニーチェは神の死を引き受けようとして孤独だったのに対し、スピノザは彼の神と共にいた、誰の手も煩わせずにいわば勝手に救われていたのであると、まあ、こんなような文章ですね。勝手に救われてそれでいいという人にとってはスピノザはすごく魅力的かもしれないけども、それこそそう言ってもなと思う人にはというところがあるかもしれませんが、まあ、僕自身はこの言葉がすごく気に入って、まあ、あのこの本に、まあ、副題がもうついてますけども、もう一つ副題をつけるんだったら勝手に救われたい人のためにとかそういう副題をつけるんですよ、あのあると思います。で、まあ、日本の、まあ、哲学業界といいますか出版業界の中で、まあ、そのいろんな哲学のそういう入門書というのがあるんですけども、どうもいろいろ見てると偏りがある。ハイデガー、ニーチェ、まあ、プラトンもまだあるか、まあ、デカルトもまだある。で、妙に欠けてるのが、まあ、の一つが多分スピノザだったんじゃないかなと。現にこういわゆるこう新書の中にスピノザの入門書っていうのはなかったと思います。で、まあ、学生にもだからスピノザの入門書を紹介しようと思うとちょっとなかなか困ったりするんですが、まあ、僕自身は今まではまあアランのスピノザの、まあ、スピノザに習いてる公約になってますけども、そのあたりがまだしもつきやすくていい入門書かなと思ってて紹介することが多かったんですが、まあ、これからは安心してまず第一にこちらの方言えるかなと思ってます。で、実際上それはアランを読む以上にいい読みやすいというし、まあ、その実際上スピノザのことを少しかじってる人から言えば相当やっぱり思い切った解釈もありますし、まあ、その上野さんも何十年かにわたるそのスピノザ研究の蓄積がやっぱりこう随所にこう多分盛り込まれているのかなと、そういうふうに思います。 でそれに先ほど言ったようになんかこう軽いこうなんというか調味料をこうまぶしてあるというか、そういう感じで、まあ、例えばその97ページにはですね、容体の説明のところで、まあ、容体というのは要するに実体の色つやみたいなもんだと、リンゴで言えばそのリンゴが実体だとすればその色つやが容体みたいなもんだと言って、猫も台風も我々もいわば神の色つやみたいなものになってしまいそうだと。でこんな文章で、まあ、上野さんなんか猫が好きみたいなね、こんな文章を読むとついつい、ああそうするとここにいる若い学生たちは色つやのいい神様だなと、こちらはちょっと色つやが悪くなってきた神様だなと、まあ、こんなようなことをこう連想させられる、そういうようなこうところが、まあ、随所にこうあるんですね。でこれを読んで、ああスピノザなんて軽いもんだと思うてしまうせかねないところが、まあ、もしかしたら欠点 かもしれません。実際上エチカに当たるとこんなもんじゃないということが、まあ、大変なことになります。で、この上野さんのご本のやつ、先ほどご自分で自己解説なさっておられましたようにですね、一番のやっぱし特徴といいますか、大切な点といいますか、それはそのスピノザの、例えばデカルトとか、あるいはもっと常識的な我々の普段の発想と その違いですね、そこを非常にはっきり打ち出しているというところが非常に重要だろうと思います。それは先ほど上野さん自身が言われたように、そのいかにして真に到達するかじゃなくて、まず真があるんだという、その真理空間という言葉が使われていますけど、とまず真理があるんだと、その真理にあるということは一体どういうことなのかと、これ自身がすごくやっぱり帰結の重大な帰結を伴う、スピノザの発想の転換だと思うんですね。あるいは、神様というのは現実だ、要するに現実に存在しているものが神様なんだとすれば、その神様って一体何でなきゃいけないのかという、そういう発想、これは我々は普段そう考えないわけです。神様っているんだろうかってこう考えるわけですよね。あるいは、敬虔な信者さんがいるとしても、まあ、ちょっと信者でないものが勝手な空想しちゃいけないんですが、まあ、世の中で非常にひどいことがあれば、当然神様って一体何考えてんだろうというようなことになるわけですね。それが講じると、神様って本当にいるんだろうかという発想になるんです。つまり神は存在するのかどうかというのが普通の疑問点だとすれば、スピノザはそうじゃないわけですね。神は存在するものなわけですね。存在するもの、だから神に関して存在をクエスチョンマークにするということは、もうスピノザにとっては絶対あってはならないことというか、神は存在であるという、そこから出発する。まあ、みんなさん、ある意味では皆さんそう言うんだけど、スピノザはそれを本当に貫徹している人なわけですね。そういう、こう、スピノザにおける発想の転換というのは非常に、わかりやすく、こう、述べている。で、それは、例えば、29ページですね、これも印象的な言葉なんですが、29ページの3行目に、禁欲が探求を可能にするのではない、探求の方がなぜか禁欲を不要にしてしまっている。まあ、これだけ読むとちょっと言葉は分かりづらいですけども、ここの、まあ、文脈見れば分かるように、まあ、そのそういう下達とかそういうものを求めるために禁欲するとか言うんじゃなくて、そういう最高の境地を探求する、そっちの方がまず先立てば、もう禁欲なんていうことはもう言わなくていい、いつの間にか良くなってしまうと、そういうスピノザの発想ですね。これなんかも非常に重要なことを示唆しているわけで、つまりこう消極的なもの、あるいは否定的なものをまず潰していく。ここがダメだからそこを直しましょう。ここが欠けているから、ここ、その欠けているところをまず埋めましょう。というんではなくてですね、まず何か積極的なものがある。これは先ほど真という、真理という言葉で言われたりもしたわけですが、まず積極的なものが、今の場合でいくと探求ですね。最高の境地のその探求。そういう積極的なものがあれば、その積極的なものを育成し、生かしていこうということなんですね。そっちをまずしなさい。そうしていけば、その例えば、自分が今持っているいろんなこう欠点だとか悪いところだとか、そういうのがいつの間にかなくなってしまう、あるいはなくならないまでも気にならなくなってしまう、そういうふうな、ことなんだ。スピノザの発想というのはそういうところにある。これはまあ要するに教育に関してなんかよく言われることなんですよね。子供の悪いところをまず直すのか、それとも子供のいいところをとにかく伸ばそうとするのかとかいうところで、まあ時々議論になったりもするわけですね。けども、まあその成否はともかくとして、スピノザというのは 今申し上げたような発想の人だと。そこはやっぱり非常に重要なところであるし、スピノザがとっつきにくい理由の一つは、フェチカの形式も無論大きいのは言うまでもないんですが、そういう発想の転換というのに、こう、なんていうか、こっちがついていけないと言いますかね。で、そこを、上野さんのご本は、まず最初に、こう、なんていうか、読者に対して手当てしてやってるというか、その点が非常にこう、入門書としてといいますか、入門書のみならず、スピノザ理解の書物として非常にこう、重要なところをこう分かりやすくこう解説してくれているご本ではないかなと、そういうふうな感想を、抱いたわけです。で、以上のようなことを踏まえてですね、3つ質問を出させていただきたいと思います。一つは、これまでも何回か名前が言及しました、その心理についてはですが、スピノザの心理観というのに関して、上野さんは整合説に対する批判であって同一説に近いというようなことを、書かれているんですが、ただその心理の一番心理たる内的特徴というのを必然性であるというふうにお書きになっているわけですね、55ページ、57ページ。そうすると、要するに必然性をもたらさないものは心理からの候補として脱落していくということになりますね。その場合なら、その必然性って一体どこからやってくるのか。で、それはやっぱり他のいろんな観念との整合性というところが非常に大きいのじゃないかしらという気が一つしてしまうこと。ただ多分それだけではでもスピノザの心理概念の理解にはいわゆる整合説だけでは届かないとは僕も思うんですね。それは上野さんが119ページにスピノザの119ページ、スピノザの話に、ついていくため、じゃあ、この19じゃない、ページ数間違える、108ページ、ごめんなさい、スピノザの話に、その心理空間というところですね、スピノザの話についていくためには、何か精神のようなものがいて考えているというイメージから脱却しなければならない。精神なんかなくても、ただ端的に考えがある、観念があるという雰囲気で臨まねばならない。ちょっと不安になれば、例によってこの言葉、ちゃちゃを入れるような言葉がつくんですが、例えばこういう精神があって、その精神が観念を操作するというんじゃなくて、観念の自動機械、霊的自動機械という言葉を使われていましたけども、そういうような形で見ているときには、観念の自己肯定みたいなところがの要素が非常に強いので、ただ整合説だけではだからうまくいかないんだろうとは思うんですが、でもなんかスピノザの心理観というのはその整合説的な要素が非常に強いようなところがあるんではないかというところが一つ目の疑問点です。それから二つ目ですが、これはこう上野流スピノザのもう何ていうか、今回の本の一番のこう 僕にとっては一番のこう何ていうかすごいところというか面白かったところなんですが、その第4章の、120ページ、116ページあたりからですね、その近接原因とその結果というような話が出てくるところで、そのスーパービーンの話ですね。116ページに初めてスーパービーンという言葉、啓発という言葉が出てきますが、そのスーパービーン、説明を読んでると、 少し分かるような気はするんですが、ここをもう少しこう119ページから116ページから125ページあたりまでのところの内容について、多分スーパービーン概念というのをに詳しくない人もまあ割と多いと思いますし、まあ、併発と一応訳されてますけども、日本語でただ単に併発という言葉からイメージされるのとちょっとまた違う内容もあるかと思いますので、まあそこの点をもう少しご説明していただければと思います。ちょっと僕にとってはこれは第2部の定理19からこのスーパービーンを導き出していくというか、すごくショッキングなことだってもあったんですが、まあその辺は少しこうあまり細かい話にも分かるかもしれませんので、ちょっと置いておきます。それからもう一点、先ほどその許すということですね、まあ自由意志の否定というのがその4つの帰結をもたらす、それを全て総まとめで、言うと許すという言葉で、言い換えることができるのではないかというお話があって、その中でまあ自分を許す、世界を許す、人間を許す、社会を許すと、そうあったんですが、まあ、社会を許すに関してなんですね。特にこの、まあ、他のものでもそうかもしれない。人間を許す、あるいは社会を許すの方ですね。社会を許すという場合、まあ、ここ150ページ以降にその話が出てくるんですが、まあ、その中にはカップリングという考え方を提示してて、これも非常に面白い、着想をこうスピルバーグに非常に特別な形で適用していると言ってもいいと思うんですが、この社会を許すというのは、これはその自由人の境地からする許しであるとしてもですね、相手がその世界や自分というのとはちょっと違って、やっぱり社会という場合は社会体ということになると、支配者とかあるいは社会的強者とか、そういう人たちが、まあ、当然いるわけですよね。そうするとやっぱりそういう者たちの思うつぼといいますかね、そういう者たちを許してしまうというか、そう少なくともそういう者たちに対する、あるいはそういう社会機構に対する批判という観点を潰すことになりはしないか。つまり言葉を言い換えますと、上野さんなりのに見られたスピノザの立場から、社会批判や変革への展望というものはどういう形で考えられるのか、まあ、国家の中の問題をどう結びついていくのかと思います。以上、まあ、以上3点についてご質問とよろしくお願いします。
では上野先生、一番目は心理整合性、自然性が心理だといった時に重要な6月の整合性というご入門が実は非常に大事なのではないかという問題で、2番目にはスーパービーンについてのことですね。それから3番目はその許しの問題の中で、特にその社会に対する許しということを言った時に、普通の社会の批判が忘れられるのではないかという、そういった質問だと思いますけれども、
はい、どれもなかなか、重い質問だと思うんですけども、そうですね、まずその心理の話ですけれど、これはですね、これもスピノザ解釈の中で、スピノザがあれがその心理の対応説なのか、それとも整合説なのかっていうのは、ずっとやってたことなんですよね。論争されてて、で私もそれ少し追ってみたんですけども、要するにどっちとも言えるんですね。当たり前のことで、そのスノーダン世界っていうのはご存知のように、神っていうのは、まあ、差し当たり思考属性、そして 炎上、まあ、物質ですよね、世界の属性、その両方 の、 あの表現世界というのかな、表現形式の中で自らをあの実体として肯定しているわけですけれど、だからさっき の、 その真理の、なんだっけ、絶対的な真理空間というのはまさに一体したようになっているという話なんですよね。で、一体したようになっているんだけども、その一体自体はってところだけ見るともちろん対応説になってるわけです。だけどスピノザは時々その時々というかその観念に関しては思考属性の中だけで説明しなきゃいけないから、その対象となっている身体とか物体とかそういったものと、観念との間には何らの因果関係もないっていう、これも今の同じシステムから言えるわけでして、そうすると観念は観念だけで説明しなきゃいけない。でもちろん神の場合は無限実性というのがあって、これは、その無限な延長世界の一体主体をしている完全全部真理でできた実性ですから、で、その中で個々の観念が無限実性の部分を成しているわけですよね。論理的な関係でもって、互いにつながっている。そうすると当然どっかその任意の観念を取った時、なんでこれが真なのかって、それは整合してるから、無限実性というのは整合した体系であるわけだから、定義からしてだから整合してるから真だっていう話もできるわけです。だから平行論をどう考えるかで、要するに一体したよっていうことももちろん言えるし、そんなこと言わなくても、無限実性の中で整合してるから真だっていうことも言えて、これはどっちも言えるんです。でそれは逆に言うとどっちも何も言ってないと同じことであって、と私は考えているんですね。そして知性改善論の中を見ますと、なんかを見ますと、要するに彼が知性改善論で言いたいことは、真なる観念、まあ真なる観念 A があるとします。そうするとその観念はその真なる観念 A だけで真だと分かる。それはずっと言いたいわけなんですよね。で、つまりその知性改善論で言ってる真なる観念の解明っていうのはそれだけで分かってるっていうところから始めるわけですよね。でそのためにどんなことが必要かっていう、まあ、いわゆるトゥルースメーカーの話ですよね。あれおかしいんだっていうことから始めてるわけですよ。で真なる観念としてはそれで真だって分からなかったらいつまでだったって我々どんな真理にも到達してないはずであって、まずは非常に単純な真理の場合には分かってるんだってですね。でそのためには第一原理に遡る必要もないし、あるいは他の全ての信念との整合性ということを想定することも別にいらなくて、まあ分かってるってことですね。でつまりその真なる観念っていうことの与えられ方っていうところがスピノザの出発点のところ でそこで明らかにスピノザは整合説でもないし、対応説でもない、どちらでも語ら、どちらも語れないようなところから始めようとしてるんですね。でじゃあなんでそんなふうになってるのかっていう説明がエチカで出てくるわけですけど、そこで初めてそのさっき言ったどっちとも言える心理空間っていうのが今言ったそのなぜか知らんけど我々はその観念だけで分かっちゃってんだっていうことを説明するための、対応説的かつ整合説的なそういうシステムを説明のために作るわけですよね。だからどういったんでしょうか、その、当然その真理っていうものがそんな風にしてあらゆるその、根拠付けなしにそれでもう分かってしまってるっていうことは最後までから手放さなくて、でなんでそんな風になってるかっていうところで、あるシステムどこの場面で真理論を考えるかっていうことになりますよね。でまあやはりその、整合説って言っちゃったらまずいんだろうと思うんです。でももちろん今の主流の解釈では整合説だというふうに言いますね。英米系の人たちは大体スピノザの真理論は整合説だというふうに説明しますけど、それだとさっき申し上げたように じゃあ知性改善論何やってるのかってのは分からないんです。これがあの心理論に関してですね、でだから心理の同一説って言えるんじゃないかっていうのは、これはあのうまく私も説明できないというか、心理の同一説というのはよく考えれば考えると変な話でね、要するにその整合性を持ってこなくてもいいし、対応を捨てるっていうその対応も持ってこなくても、要するに真なる観念を真にしてるのはその観念自身だ、思考自身だっていう立場ですから、そうすると何も言ってないように見えますよね。何もそのなんで真だっていうことの、あの根拠を言ってないように見えるわけで、あの非常に何て言うかな、あの奇妙だし困難な立場だと思いますね。だけどまあ知性改善論のあの、テキストを読もうと思ったら、その一番変な、まさに異様なんですけども、異様なその、同一説のところで読まないと読めないだろうというのが、あの私の解釈でした。でまあ例えばその整合説も、その整合した一つの、それは信念体系ですね、あの真なる信念 の, あの体系の中で、ある種の整合性を持ってるから、その中 の, あ, の、ある観念なり認識がある、命題かなが、あの真だって言えるんだっていうか言いますけども、その全体っていうのは誰も見たことがあると思うんですね。それは要請されているわけでありまして、あのもし整合性ということでしかある観念の真が言えないんだったら、当然そういう全体法律なんですけど、全体性がなきゃいけないという要請ですよね。ではなんでそんな風にあの見たこともない、まあ、要するに厳然しないですね、そういう全体性をそういう具合にしてあの置くことはできるのかっていうことは、整合説のあのなんていうかも含んでる問題だと思うんですよね。でスピノザの場合は簡単で、それはそうだと、無限知性は無限知性は整合的な全体であって、これが一番リアルじゃなくて、でその中のまあローカルなところに我々いますから、いろいろ偏ったり情報不足があったり情報が切れあったりして、あの、真なる観念と偽なる観念混ざって持ってる、それだけのこと。当然我々の持ってる真なる観念は神の無限知性っていう整合性に依存してる、そういう意味で依存してるんだけど、でもだからといってそういう体系を作らないと、これが真か偽か分からんって話にはならない。これだけ分かってるっていうところをまず押さえておくわけですね。
そこがだからこう整合説だけでも収まらないという感じがするんですよね。
そうですね。
ただその真が、真なる観念がその自己主張するというか、つまりそのそれ分かっちゃうという、その分かっちゃうというのが、例えばこう、まあ、スピノザがよく例に出すペガサスの創造とかね、それをつまりペガサスの創造を妨げるようなものが出てこない限り、ペガサスも実在すると信じられるわけですよね。
そうか。ああ、エチカの中に言われますか。
その場合信じてると、多分ニータス3は5であると私は信じていると、ペガサスを私はやっぱりペガサスという観念と不整合を起こす他の観念が出てこない限り、私はペガサスを信じると、その信じてるところに何か違いがあるということをね、スピノザがどこか言ってくれると、その今上野さんがおっしゃられたことがね、すごく話が分かりやすくなると思うんですよね。
そうですね。
そこの違いが分かりづらいというか、あるいは違いがあるのかないのかが分からないというか、
ペガサスの話っていうのは、あれは確かエチカの第2部か2部でしょうね。
2部
の話の中に出てくるんだと思うけど、要するに、ペガサスの観念しか持ってない幼児を想像してみようってわけですよね、うん、そいつは何か知らんけど、ペガサスしか知らない、うん、ペガサスしか知らない、でそういうやつがおったとしたら、そらペガサスは存在すると思ってるだろうって話ですよね、うん、だからそもそも想定として変というか、そんなやつは実際におらんわけで、あのだから要するに整合性もそうなんです、 それしか信念持ってなかったら、その信念を疑うっていう原因すら与えられてないので、さあもうそれはそうだと思ってるんだろうって話なんですよね。であそこで問題を出す、あの例を出してくるのは、我々のその信念っていうのが、必ずしも真なる観念ではなくて、単なる疑惑の不在に過ぎないっていう話をするんですね。で、なんだっけ、また子供が出てくるんですけど、子供が散歩してて、なんだっけ、朝どっかでペテロおじさん見て、で昼に下おじさん見るのかな、でヤコブ見るのかな、ちょっと忘れましたけども、で夜には夕方には誰誰で、でいつもこのパターンを毎日散歩して連れてってもらって、いつもそうやっておじさんたちに会ってるとですね、当然次の日も同じ順番でやっていって、次の日、あくる日も夜になったら、下おじさんかな、あそこに立ってるだろうと思うわけですね。まあ、立ってない、別のやつが立ってると、別のやつが立ってるってことが起こるわけですよね。そうすると何が起こるかっていうと、その時に初めて疑いましょう、混乱するんですね。そして我々は疑惑っていうのを持つようになるんだ。で、あそこから言いたいのは、その子どもの持ってる信念っていうのは、単にその疑惑の原因、きっかけがですね、与えられてないから保たれているだけであって、真なる観念 の、その表徴というか必然性っていうね、必然性っていうことを今の信念は全然示してないんだっていう議論なんですよ。でそれは誰でも普通、ひょっとしたら明日晩は違うスタッとるかもしれないなと思うわけであって、絶対そこに質問が立ってるっていう必然性は普通に考えてないわけであって、でそれはやっぱり我々は偶然的なものだって予想に過ぎないってことを思ってるわけで、これは要するにそういう必然性に突き当たってない認識は大衆認識なんですよ。だからこの答えになるかどうかは変わりませんけど、その疑惑の不在っていうことと、それからスピノザが第2部でやろうとしている確信ですよね、ケルトゥムスンっていう、私は確信している、疑うことはできない、で疑うことはできないし、ね、要するに必然的であると知ってるって話ですよね。でそこの何て言うかな、議論としてこう分ければですね、疑惑の不在と確信っていうのと、まあ、彼自身も分けようとしてるし、それは了解可能なことだと思うんですよ、ね、
ただそれが実際上本当に区別ができるのかどうかという、
実際上区別できるかどうか、それは
例えばヒューム、今のそのペテロ、シモン、ヤコブの話でいけば、ヒュームなんかはそういう区別できないという立場でいくわけですよね。
そうです、
そこがちょっと、まあ、難しいところなのかな。
そうですね、だから知性改善論でスピノザが回論者に対する論爆をやるわけですけど、要するにやってみろってわけですね、もし実践的な心理が単に虚構で別用でもあり得るっていうんだったらば、どんなふうに別用であるか言うてみろってわけですよ。できへんだろう、ニタさんこうって別なふうに言うてみろって、できない、そのできないっていうできなさが彼にとっては問題であって、でまあそんなことがはっきりしてるのは単に数学のとか非常に単純なですね、単純な本質と言われているような事柄のみの話だろうというのはそうだと思うんですね。だからスネザモースのそういう真なる観念として与えられているってはっきり分かっているものは数多くないって言ってますよね。だからそれだけだと要するに単なる自明のことを言っているだけであって役に立たないわけですよ。これは日中施設学科のシンポジウムの時にも小林道夫さんから質問されたけど、なんとも言ってるそんな心理、単純なニータスさんごとか永遠心理だけの話でしょうって言われて、いやそれはそうですって言ったんですけどね。でもそれが取っかかりであって、でそういうタイプ の心理だけで出てきてる心理空間を世界として考えるんです。だから神の中では全部が永遠心理になってるわけです。スピノザの場合ニータスさんごと同じようになって同じ必然性だと考えて、でそれは我々が思考実験でもって及ぶ世界ではありませんよね。 で我々が思考実験の中でせいぜいできるのはあの数学、スピノザが言ってるように数学とか幾何学とか論理学とかああいった類のいわゆる演繹的学問ですよね、その演繹の真っていうのを我々は疑うことはできない、事実上できないっていう、そこだけの話考えること。
すいません、ちゃちゃを入れたの
それが真理の問題。まあ、きっと後からあの皆さんからも質問あると思います。次の点いきますと、スーパービーンですけど、スーパービーニュースですよね、言わなきゃよかった言わなきゃよかったなと思うんですけども、でもまああのですね、そのスピノザの個体概念をどう考えたらいいかっていうのはなかなか難しくてですね、でどう考えてもそのスピノザはあの一種の入れ子構造といいますか、一番あの、まあ、その個体にレベルを次元を考えるんですよね。レベルを考えて、まあ、一番あの、レベルの低いレベル0 のところで最単純物体というのを考えてて、でこれはあの何て言うんでしょうか、要するに、まあ、速度と位置と、まあ、今出た質量とかね、そういうなんだけであの計算できてしまうようなそういうレベルを考えてきて、で、そこでその、ある曲あるどっかでですね、その、まあ、台風みたいにそのなんかこう、一定のパターンを取り始めてって、でそれが、まあ、ちょっと離れてみたらですね、あたかもそのいつも同じエフェクトをその集団が作ってるように見えてるならば、それを個体と考えてもらう。でこうやって第二次個体を考えるんですよね。でもちろんそんなやつがいっぱい集まってって話をするわけですよ。そういうやつがいっぱい集まって、もっと遠くから見たらなんかまだ同じことを言ってのパターンでやってるとしたら、それをまた一つのより高次な個体として考えていったらいいだろうと。でそうやってそのレイヤーを考えていって、でこれどこまでいくかしたら無限に行きますって言うんですよね。でどこまで行くんだって言ったら無限に行くんだって言うから言ってくれないんだけど、で行ったらさ全宇宙になるだろう、全宇宙の姿がそこに現れるだろうって言うんですよね。そうするとあのスピノザの考えてるあの、物体世界っていうのはちょっとデカルトみたいなあの絵で描けないところがあってですね、あのつまり同じ、物理的どういったのかな、物理、存在論的に言えば物理的な同一者ですよね。同じものがあるんだけども、それがそのどういう仕方で、記述できるかって記述レベルがあって、であの物として同じものなんだけども、その記述レベルが依存関係になっているだろうと考えて、でそれをうまくあの言えないかなって、依存的でかつ緩い仕方で決定している、下のものが上の存在の有無を決定しているっていう、そのあり方をですね、なんかうまく言えないかなと思って、でスーパービニューっていうのはそれに近いんじゃないかなと思ってあの使ったんですね。だけどスーパービニュー自体があの概念として揺れてますし、説明しろって言われてもどの人もスーパービニュース言ってるのか分かんないとかあってあの、自信ないんですけども、一応私が影響したのはあの柏畑さん のデイビッソンのスーパービニュースの解説ですよね。その解説の程度の理解で、あのあこれなら使うんじゃないかなと思ってやりました。
本域の生き物は何でしたっけ、
というかその要するにスーパービニエンスというのは実体と実体の因果関係とか決定関係ではなくて、性質でしたかね、ある性質の集合と別な性質の集合との、まあ、関係ですよね、依存関係みたいなのを考えてて、で、まあ、それ性質と言ってもいいんだけど、あの記述って言い換えてもいいと思うんですよ。ある言葉について記述する仕方が、いろんな仕方があってですね、である記述が例えばそのデビッソンの場合は脳状態とかの話なんですかね、うん、のある脳状態があって、そこに ある思考を心的状態がスーパーフィーンするっていう、そういう議論なんてスタートするわけですけれど、まあそれは思考、私がある思考を持ち、ある心的状態を持つときにいつもぴったし同じね脳状態でなきゃいけないっていうのは不思議な感じで、そういうことないと思うんですよね。少々あの脳状態が違っててもあの同じ心的状態がそこにあるっていうふうに言えなきゃいけなくて、でその関係を説明するのでスーパービーンを使っている。まあこれはあのスピノザの答え論、エチカの第2部の、補助定理でいっぱい出てくるところなんですけれど、つまりそのあるレベルで見たら、どんどん身体を構成している諸個体は入れ替わってるんですよね。でフォーメーションも変わってますし、だけどある一定 の, あのパターンのパターンというか一定の、性質と運動の割合ってから言ってますけど、ある同一性を保っていればですね、そしたらそれは一つの答えとして言えるんだって議論してて、であれはやっぱりスーパーフィニエンスっていうのが正しいんじゃないかなと思ったんですよ。スーパーフィニエンスのテクニカルな定義っていうのは僕はよく知らないですけど、要するにそのなんかレプリカを作るんですか、ある、ね、RX があって、でこれがある性質でもって記述できると、で Y がそのレプリカそっくり そのままレプリカを作って Y があって、こいつがその今の記述と全く同じ記述で持ってるわけですね。そうするともちろん区別できないので、区別できない、でそれを別な性質で今の XY を記述しても同じように区別できなければ、その別になってやつ後のやつの方が最初のやつにスーパービーンしてるっていう、そういうあの説明でした。でまあ許容範囲として使えるかなと思ったんです。で動機はさっき言ったようにデカルト的なあの物体論のそのこう目の詰まった平面的なのかな、ああいう様態ではちょっと使えないんですよね。それに個体、有限個体がの決定関係をこれは言いますけども、玉突きみたいなふうにして考えられるのは最単純物体のゼロレベルだけであって、実際に我々の身体とかあるいは国家とかそういった個体を個体として語ろうと思うと、そういったレベルに乗っかっていくレイヤーとして考えてるとしか読めなくてですね、それを構成する諸個体の全ての観念を持っている神がその上位個体について知覚してるっていう、そういう変なことを言ってるわけで、それは要するに下位レベルの記述を知ってるものが上位レベルが存在していることを導き出せる依存関係を言ってるわけで、使えるかなと使わないとうまく説明できないなと思ったんです。もちろんスピノザ自身はスーパービジネスなんて知らないし、知らないでやってるわけですけど、それがスーパービジネスで3番目なんです。社会批判の、社会批判の話ですね。つまりこんなこと言ってたら現状肯定になるだろう。そうですね、それは難しいと思います。この本を書いたときにエチカ、まあ主にエチカだけでやろうと思いました。で、エチカというのは倫理学ですけれども、スピノザはご存知のように別に、2つの政治論文を書いてます。神学政治論というのと、それと国家論というのが訳されているけど、まあ、政治論ですね、トラクタートスポリティクスというのを書いていて、で彼はだからその社会批判に関わるような事柄を、神学政治論でやってますし、そして国家論プロパーですよね、を彼の最も尊敬しているマキャベリズム リアリズムですよね。リアリズムでもってあのやっていこうとしています。ですから、あのおよそ牧歌的な話は出てこない。あのどうやって福祉を生み出すか、その話ですよね。で、その話、まあ、つまり政治的な問題っていうのは、あの政治論っていうのはスピノザの場合、倫理学と、あのなんて言ったらいいのかな、接合しないように作ってあるんですね。普通はあの個人と社会っていう形でこうあのどっかでこうつなぐわけですけれども、スピノザはあのそれしない。あのそういう意味でこうちょっと変わったあの思想家ですけれど、だからエチカーニーでやろうとしてるのは、あの、まあ、こういったら分かると思うんですけど、スピノザはあのご存じこんなふうにものすごい自然主義者ですから、あの自分が何を研究してるのかってこといつも考えてるわけですよね。でもちろんエチカは人間的個体、まあ、自分の救いですから、人間的個体に関するこれ一種のあの自然哲学でもあるわけです。だからその人間的個体である自分があのどうやったら自由になれるかっていう、それだけをやろうとしてるんですね。で、国家論はこれはあの、国家論をお読みになった方は分かるでしょうけど、これは個人によって、規定されるような、対象を扱ってないってからはっきり言うね、群衆の力量によってのみ決定できるような、そういう自然的な個体を問題してるんだってわけです。だからさっきのレイヤーじゃないけども、個体が違うんですね。でその間をつなぐものっていうのは因果関係はな、あのそういう意味ではないわけで、あの全く違うものですと考えてて、でだからあのなんていうかな、あのエチカのレベルで賢者にできることは、あの事実性 をいかにして効率よく引き受けるかっていう、それだけの話で、社会批判というのはそもそも射程に入ってない、初めから入ってないです。でもしあの賢者が、砂漠に一人住むこともできないんだったらばできないし、賢者同士であのコミューン作ることもできないんだったらば、そしたらば引き受けるしかないだろう。その賢明な引き受けの仕方をあのやろうとしてるんですよね。でそれとそんな賢者はほとんどおらんってところで話が始まる国家論なわけですね。でこれはもうあの、まあアンチユートピアとかユートピアの反対物を考えるわけで、そこではもう あからさまに権力の生産ってことが問題になってて、でそれはあのスピノザの場合はあのいわゆる圧政とかね、あの、まあ、我々権力という時にあの思い浮かべるのは良くない面というか、そういうあのものを 実践的にどうやって克服できるかってことを考えてて、でそれはあの理想なんかでうまくいかないって彼は考えてて、あのこれまで政治家たちが実践できたことだけを考えようっていうわけですよ。でその何ができてきたかっていうことを、まあ、カップリングですけども、成功した事例と要素、まあ、政治的な要素、国家論的な要素っていうのをあの彼はすごく歴史を勉強してですね、あのマキャベリの書いたものとかホープスの書いたものとか、もちろんヘブライの国家論ですよね。そういうのはものすごく歴史を勉強してるんですよ。そういう意味ではそうやって、そこで一体何ができて何ができなかったのかっていう振り分けをしてて、でできたらば、できたとしたら、なんでできたんだろうってことを考えて、で一つの仮説を出すのが群衆の力能って話なんですね。で、およそあの権力っていうのは、もちろん象徴的なあの形で見れば、最高権力はそれの上に立つことがないわけだけれど、しかしそれを実際に命令権としてあの実行化しているのは群衆の力能だ。まあ、ネグリなんかそこを取ってくるわけだけど、まあ、公正的権力、っていうような話になりますよね。だそこの場面であのもちろんスピノザは辛辣の批判も出してきますよね。共和国っていうのはあら自由に見えてるけども頭は切っただけの話だ、なんかものすごい混乱をしてほしいってなってますよね。だからあの何て言うんでしょうか、あの様々なあの時代に実験しうるさまざまなあの政治形態全てにわたって 最善の圧政に陥らない最善の、国家形態っていうのを憲法の形で書き出そうっていう試みを、ここからでやるんです。だからまあ答えになってかどうか分かりませんけど、エチカ私のこの本ではだから射程外であるし、そうしないといけないと私は思います。でじゃあ国家論とか神学政治の話どうなるってことですけど、これは別途プロパーに論じて別な本で書きたいと私は思います。
スピノザの世界パート2ですね、
はい、パート2